説教の前に祈りを捧げます。天の父よ、この年もすでに5日が過ぎ、今日は本年最初の主日礼拝を思っております。どうぞこの年も主日ごとにあなたの前で声をそれ思いを一つにして礼拝を捧げる群れとなりますように、この西谷教会を本会に祝福してくださいますようにお願いをいたします。説教と聖霊典は私たちの教会の印でございます。これが正しく執行されることによって、この教会も行動の全世界の教会の一つの枝であること、また我々信仰を告白しております諸教会と一つなる教会であることを目に見える形で表されますようにお願いいたします。どうぞ西谷教会の会員たち一人一人がこの年また信仰の成長を遂げる年でありますように、幼子がいろんなことを学びつつ、あなたの前に素晴らしい知識を獲得することができるように、私たちもまた素晴らしい聖書の知識によって育まれ成長し、何よりも成果されますようにお迎えください。はばかることなく恵みの御座に近づいていくことが今年も可能でありますように、これらの祈りイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書の朗読をいたします。マタイによる聖書の第1章1節から17節までをご覧いたします。新約聖書のマタイによる福音書第1章、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってベレツとゼラを、ベレツはヘスロンを、ヘスロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アミナダブはナウションを、ナウションはサルモンを、サルモンはラーブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、ソロモンはレハブアムを、レハブアムはアビアを、アビアはアサを、アサはヨシャファトを、ヨシャファトはヨラムを、ヨラムはウジアを、ウジアはヨタムを、ヨタムはアハズを、アハズはヒゼキヤを、ヒゼキヤはマナセを、マナセはアモスを、アモスはヨシアを、ヨシアはバビロンへ移住させられた頃、エコニアとその兄弟たちを設けた。バビロンへ移住させられた後、エコニアはシャルティエルを設け、シャルティエルはゼルバベルを、ゼルバベルはアビウドを、アビウドはエリアキムを、エリアキムはアゾルを、アゾルはサドクを、サドクはアキムを、アキムはエリウドを、エリウドはエレアザルを、エレアザルはマタムを、マタムはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。でこうして全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。本日からマタイの福音書の連続公開説教を試みたいと願っております。今日朗読いたしましたマタイの福音書1章1節から17節は、 人名ばかり出てまいります。冒頭に系図という言葉が出ておりますけれども、イエス・キリストの系図、つまり先祖たちの名前がずっと羅列されております。つまりイエス・キリストは血のつながりにおいてはこれらの先祖を持っている。系図というのはそのような家系図、家の血による連綿としたつながりを表す図、このように申し上げてよろしいと思います。日本の系図も血のつながりという面では少し日本の系図は違っているわけですけれども、しかしどのような家柄であるか、あるいはどのような一家であるか、そのことを系図は示しております。しかしここに書いてありますのは血のつながりによる系図ということが注目されます。それはまたイスラエルの系図の特色と言ってもよろしいと思います。でマタイによる福音書がなぜこのような系図を持って始めたのか、それに今日は特に注目しながら話をしたいと思っております。でこの部分、ギリシャ語の聖書を紐解きますと、一番最初に出てくる言葉は書物を表すビブロス、これはバイブルという英語の元々の言葉でもあるわけですけれども、書物を表す言葉と、それからその次に事の始め、つまり創世記という場合なの、創世記、これはヘブライ語から旧約聖書で書かれているんですけれども、それがギリシャ語に翻訳されますと、この2番目に、マタイの福音書で2番目に用いられています単語と同じ言葉なのです。で日本の聖書はその2つの言葉を1つにまとめて系図となっておりますけれども、直訳すると申しましょうか、2つ並べて読みますと、事の始まりの本、事の始まりの本、これが一番最初に出てくる言葉になっております。つまり本、ただの本じゃなくて、記録あるいはリストを意味しますし、で事の始めというのはそれは歴史を意味する言葉でありまして、歴史的な記録ともいうことができるわけですけども、それよりも私自身はやはり事柄の始め、旧約聖書は創世記で始まるように、新約聖書の始め、事柄の始めはマタイによる福音書で始まる、このような意味合いがあってこの言葉がここに置かれておりますし、また新約聖書はなぜマタイによる福音書から始まるのかという意味もあると思います。創世記をご承知のように、この世界がいかにして作られたか、天地の始めということが記されておりますと同時に、特に人間世界がどのような経過をたどって進展していくのか、その最初の部分を創世記を記しております。アダムが作られ、そしてアダムが罪を犯し、そしてそのアダムの子子孫孫がどのように増え広がっていき、そして神様からどのような扱いを受けたか、とりわけユダの民たちがどのようにして神の民として形成されることになったのか、でこれが創世記に書かれてあるお話ですね。 で、それと対比というのが対照されて、新約聖書のこのマタイによる福音書は同じように、やはり人間の世界がどのようにして形成されていくのかを示す目的で書かれた、このように言ってもいいと思うんです。ただ単なる人間世界ではなくて、救われた者たちがどのようにして進展していくのか、どのように一つの群れとして形成されていくのか、そのことの始まりというのがこのマタイによる福音書に記されている。最初の二つの小さな言葉、本という言葉と、そして歴史という言葉を意味する言葉から、事柄の始めというふうに読み取って、そしてマタイの福音書は新約聖書もまた創世記、旧約聖書と同じように、人間世界が神様によってどのような発展を遂げていくのか、どのようにして神の民が形成されていくのか、その最初、ことの始まりを記すものである。実際21世紀になりましても、キリスト教会はなおその群れの中に新しい魂を迎え入れて進展しつつあります。全世界にキリストの教会は散らばっておりますけれども、そのもともとの始めとは一体どういうものであったのか、このマタイの福音書は記そうとしている、あるいは私たちに教えようとしているということになります。ですからイエス・キリストの系図というものがここに挙げられておりますのは、それはイエス・キリストが新しい神の御国の形成者、それを形作るお方としてこの世においでになり、救いの御業を全うされた、そのことの始め、これがマタイの福音書が記しているところであり、系図が記されておりますのは旧約聖書から連綿として、その神様の御業は続き連続しているということを私たちに語ろうとしているということが分かってくるわけであります。イエス・キリストに至る系図、そしてイエス・キリストから始まる、イエス・キリストを通しなされる神様の御業が新しい人間の世界を形作っていくのだ。だからマタイの福音書というのは、ただイエス・キリストの言葉をいくつか記し、イエス・キリストが何かをしたという、そういうことだけを語っていなくて、もっと壮大と申しましょうか、大きな視野を持ってイエス・キリストを描こうとしていると、このように見て取っていいのだと思います。マタイの福音書はイエス・キリストというお方を通して来たるべき新しい人間の世界が創造されていることを私たちに告げ知らせようとしている福音書、神のよき知らせの書物であると、このように言うことができると思います。福音が全世界に述べ伝えられていること、それはキリスト教という宗教団体が拡大していくということで、にではなくて、むしろ新しい神の国が福音によって拡大していく、そのことの始めをこのマタイの福音書を私たちに語ろうとしているということが、この系図の中に現れているということであります。さて、この系図でありますけれども、これについて詳しく説明していきますと、とても時間がありません。 名前を一つずつ取り上げて、そして旧約聖書にと照らし合わせながら語っていきますと、随分長い説教になると思います。まあ、そんなことをしていますと私自身キリがないと思っております。ですから今日は 2,3 のことについてだけ注意をしたいと思っております。まず第一のことですけども、今日ケースなどあまり重んずられてはおりません。まあ中にはケースというものを重んじる人がいるのでありますけれども、けれども、まあ、今日はですね、結婚とか就職とかそういう時にこういうケース誰それの子孫である、独属の誰それの家柄に属するなんていうことはあまり強調されるどころか厭うべきものと考えられております。まあ、実際それは私は人間の知恵の進歩だと思っております。家柄によって人が差別されたりあるいは区別されたりすることは正しくない。ただですね、そういうふうになるためには人間の歴史の進展があったのでありまして、少し前まで約数十年前まで私たちの国も含めて全世界はこのような家系家柄というものがその人の価値というものを決めておりました。血のつながりによって重視されるべき人と軽んじられる人が区別される、そういうやり方がごくごく普通のようになされておりました。ここに書かれております時代はそのように啓示というものは大変重んじられていた時代にマタイの福音書が書かれたということを私たちは忘れてはなりません。ですからかつては啓示というものは大変重んじられた、それはユダヤという国においてもあるいは民族においても同様であり、いやもっと重んじられていた。これがまず第一に注意していただきたいことであります。かつて啓示というものは大変重んじられていたということです。そしてこの啓示はですね、旧約聖書とそして新約聖書を丹念に調べていきますと、ぜひそういうことは皆さんの聖書研究をする中でやっていただくと面白いと思うんですけど、新約聖書について言いますと、ルカによる福音書3章24節から34節にも啓示が記されております。しかもそれはイエス・キリストの啓示なのですけれども、よくよく注意しますと違っているんですね。で、マタイによる福音書の啓示も旧約聖書を丹念に見ていけばこれまた違っているわけです。だから正確さということについては啓示は一般に申しまして、私たちが考えているようなそういう厳密さがありませんでした。啓示というものは重んじられていたんですけども、その啓示の正確さについてはそんなに重視されていなかった、あるいはそうできなかったということなんです。皆さんのお宅には啓示というのがありますか？今はお金を出して啓示を作ってくれるそういうところもあるんだそうですけれども、私の家もあったそうなんですけど、お寺にあったらしいんですけども、戦災で焼けたということを祖父がいつも言っておりました。で、その文書に書かれた啓示というのはそれはまあ正確に伝えられると思うんですけども、このマタイによる福音書の啓示は少なくともそういうふうにして伝えられた啓示ではなさそうです。いや、その他のいろんな啓示があったんですけども、それは皆口伝えによって伝えられた啓示です。ですから細かな点では言い伝えですから、 違ってくるというのは当然予想できます。消えずは重んずられておりました。誰それの子孫である、誰それの血のつながりを持つ子孫であるということは、これは重視されていたわけでありますけれども、しかし正確に誰それの子、誰それの子、誰それの子というと、そこには曖昧さがある、省略されたり、あるいは全然知られない人の名前が付け加えられたり、実際このマタイの福音書では14に区切られております。正確に言いますと、いや14じゃないんですけど、それは一番最後13番目とその14代が3つ続いてるんですけど、その一番最後と次のグループの一番最初がこれが2つと数えられて、おりまして、同一人物が2つに分けられていて、でそれで合計14になると。なぜ14にしたかというと、2×7 だと。7というのは聖書では完全数、その2倍ですから、14という数字になられたのはそれ意図的でありまして、ですから創作が加えられている。だから、ここに書かれてある系図は曖昧で信用ならぬということにはならないわけです。実際口伝と申しますのは、口伝えと申しますのは、それは文書で書かれているよりも信頼されるという時代がずっと長く続いていたということなんです。今日はですね、文書に書かれてないと信用されません。ただの話で、口伝えで約束した口約束なんていうことは、これ信用ならないものだと。ですから遺言書というのは文書で書けと。ただですね、子供に僕この財産を君たちに与えようと言ったって、そういう口約束というのはもう信用ならない、それは文書にしなさいと。けれどもかつては反対だったんですね。文書よりも口伝えの方が信用されたわけです。ですから曖昧だということとか不正確だということと信頼できるということは、今日から考えますと妙な話なんですけども、別々だったということなんですね。ですからここに書かれてある系図は、これは口伝えで伝えられたものであって、それは大変信頼に値するもの。そして今まで何度も申しましたように、系図というのはそういう面では正確不正確、そういう点で私たちは混乱してしまうんですけども、一つの点に注目すればいいということなんです。先祖が誰であるかということですね。でこの系図は3つのグループからなりますが、一番最初にアブラハム、2つ目のグループはダビデ、3番目のグループはバビロンに移住された後のエコニア。この人たちの子孫であるということが重要なんだと。ですからイエス・キリストの先祖はアブラハムだ、それからダビデだ、それからエコニアだ、これが重要なんですよと私たちに語っているわけです。アブラハムは言うまでもなく神様が特に選んで契約を結び、あなたの子孫は海辺の砂のように、あるいは天の星のように数多くなると約束された、そのような神様から特別に目をつけられた、目を留められた人物がアブラハムですね。イエス・キリストはその神の選ばれた民の子孫としてお生まれになった。ダビデ、これはイエス・キリストの先祖として立派な王様であった。イスラエルを最大の版図にするようなそういう英雄であった。しかも彼の国は永遠に続くと よれもしたような、でそのような王であった。その子孫がイエス・キリストである。3番目はバビロン、星を手の中で最も悲惨なイスラエルの歴史の中では悲惨な出来事であったんですけども、しかし少数のごく一部の者たちが残りの者として残されて、そしてかつてのふるさとでありますユダに戻ることができました。彼はそこで第二神殿という神殿を作り、そして再スタートしたのがバビロン捕囚の人々でありましたが、その時のエコニアの子孫である。一旦捨てられたと思われたようなユダがイスラエルが神様によって残り物として守られた、その最初がエコニアであって、イエス・キリストはその子孫である。アブラハム、ダビデ、そして捕囚後のイスラエル、この連綿として続く家柄からイエス・キリストが生まれたということは、これは神様の御業あるいは恵みから言うと計り知れないほど豊かな家柄であるということになるわけですね。ですからイエス・キリストの家柄というのは、血筋というのは、それは栄光に満ちた、まあ、素晴らしい、とてもない偉大な家柄かというと、そうではないということも言えるわけですね。この点はどの仲介信をしている、記されているわけですけども、この系図の中には5人の女性が出てまいります。一番最初は、それは、3節のタマルという女性。この女性については創世記の38章というところで出てくるんですけども、夫があったんですけども、若くして死んで子供なしだったんですけども、しかしですね、このタマルという女性はずっと一人でおらせられました。本当はですね、兄弟がおれば兄弟が代わって兄の代わりに夫となって子孫を残すとかですね、タマルはそういう扱いを受けなかったんですね。そこで彼女は姑のユダと関係を結んで子供を産むということをやった女性なんです。それからですね、4節に出てまいります、5節に出てまいりますラハ、これはヨシアがカナンに突入するときに そこにいたその遊女であると、エリコという町にいてですね、そしてイスラエルの石膏を命を助けた、そういう女性、すなわち彼女の職業は遊女とか、そのことについてはですね、書いてあるんですけども、彼女がそのサルモンと結婚したということは旧約聖書には記されていないので、このラハブは別人だという説も立てられます。しかしですね、私はこういうですね、ラハブという名前がそのここにあるということは口伝えで伝えられた系図の中には、ラハブがそのサルモンと結婚して、そしてボアズを産んだということが固い信頼性を置くべき出来事であったと、これ考えられていたんだと思います。そしてルツ、同じく五節にルツという名前が出てまいりますが、これは続きの主人公でありまして、モアブ人、ユダの民から見れば憎むべき外国人でありました。6節のウリアムの妻というのは、よくご承知の物語なんですけど、サムエル記の下15章に記されておりまして、夫が戦場にある間ダビデが ウリアの妻を見初めて、そして関係を結び子供を産ませる。ウリアの自身は激しい戦場に送られてそこで戦死する。そういうですね、実に人間の醜さが現れていく、そういう記事が記されているところで出てくる女性であります。この4人の女性についてですね、よくもうそこに挙げられている罪深さ、あるいは神様から、神の民から見れば遠くにいるような存在、こういう人がみんなここに系図に挙げられているのはこれは異常だと、そうに書かれ言われるのはですね、どこかで皆さんもお聞きになったと思いますが、それはその通りだと思います。ただしマリアが入っていくんですね。ですから4人の女性は確かにまあお目を着せられても仕方がないようなことをした女性たちだと。でもですね、マリアはそんなことは一切ありません。でもここにはですね、5人の女性の名前が挙げられているということはどういうことなのか。これはやっぱりですね、私は確かにタマル、あるいはラハブ、ルツ、ウリアの妻、バテシバというんですけども、ベトシバですね。で、こういう女性のその業績からですね、このような経図がここに意図的に入れられたということは納得するんですけども、同じようにマリアが入れられたのはどうしてか。そもそもですね、女性の名前が経図に挙げられることはありません。経図というのは男系と申しましょうか、男子だけに伝えられるのが、これが一般的な経図なのです。だからマタイが書いている経図というのは、これはもうユダヤ人が見てもはちゃめちゃな経図なんですね。それは、今日から言うとですね、女性差別ということに典型的になってしまうような書かれ方なんですけども、これは今からもう2000年前の制約された中で書かれた文章だということを、胸に収めておかないと、ごちゃごちゃになってしまうと思います。ただし言えることは、これはこの経図というのはそういう面では、女性の名前を入れるということだけで、はちゃめちゃな、とんでもないケースなんです。ところがですね、マタイはあえてそういう書き方をしてるんですね。女性の名前を5人も挙げる、イエス・キリストのケースというのはそういう面ではとんでもない聖書ケースなんです。なぜそんなことがここに書かれているのか、最初にもしました。これは事の始めの文章なんですね。このマタイの福音書はそういうことを書いているわけです。しかしそれが福音だというんです。福音によって、第一の旧約聖書の創世記が、人間の世界がこのようにして進展していったというように、新しい人類はこのように進展していくのだということを告げ知らせるのが、このマタイの福音書なんです。どういうことでしょうか。どのようにして新しい神の民が形成されていくのか、どういうふうにしてか。それはですね、女性もこの中に含まれる。当然のことながら、その女性の中には罪を犯した者たちもいる。となればですね、書かれてはいないんですけど、男性の中にも実際ですね、ユダはその嫁であるタマルによってということは、彼自身も罪を犯しました。そしてダビデ自身は意図的にウリアの妻を奪ってしまったわけですね。ここに書かれてある名前の中には一つ挙げるだけでも9節のですね、出てくるヒゼキヤはマナセを、10節にですね、ごめんなさい、ヒゼキヤはマナセをと書いてありますけども、これ歴代の王の中でマナセというのはですね、悪辣な偶像礼拝者なんです。ですから女性だけじゃないんですよ。男性もですね、ここに挙げられている名前を旧約聖書に照らしていけば ずいぶんと悪いことをやっている連中の名前がいっぱい出てくるわけです。ということがですね、このケースは書かれてはおりませんけども、罪人の本来神の怒りを受けて当然の罪人たちのケースだと言わなければならないわけです。ところがですね、それではそれだと悪人のケースになるんですけど、そうじゃないんですね。そういう者たちの一番最後にイエス・キリストが現れた。そしてそのイエス・キリストは当然のことながら一人の人間としてこのようにおいでになった。彼自身がその人類が犯したであろう全ての罪をその両肩に両肩に置いて、そして十字架にかかって、そして死んで、死に屈服したかのように見えても三日目によみがえって、ついに死を征服したのを、そのようなイエス・キリストがこの世においでになった。罪人の流れの中で、ご自身も罪人の一人であるかのように数えられながら、しかもその罪人を新しい人間として、人類として、イエス・キリスト第二のアダムとして、新しい神の選ばれた民イスラエルを作り上げるために御言葉を語り、そして御業をなさった。それを主創始者としているのがマタイによる福音書である。このような思いを持って今後マタイ福音書をご一緒に学んでいきたいと思います。お願いいたします。天の父よ、今日からマタイの福音書を共に学びたいと願っております。ここにまずケースが並べられ、ケースが置かれております。マタイは私たちに新しい神の民がいかにして形成されていくのかのこと始めを心の中にここに記そうとしていることを学びました。この福音書に記されておりますのはイエス・キリスト、その福音であります。その福音が私たちがどのようにして新しくされていくか、新しい神の国の民としてどのようにして生まれ、そして生きていくのか、そしてその最後を迎えるのか、このことをこの福音書を通してこれから連続して学んでいきたい、生き、そしてそれを我が物にしたいと願っております。どうぞ私たちにへりくだりの霊を与えてくださって、マタイが私たちに語ろうとしておりますメッセージを聞き取ることができますように御導きください。イエス・キリストの御名を通してなります。
アーメン。